2014年春、日本のフットボールカルチャーを憂い人知れず立ち上がった2人の革命戦士。ここは東京錦糸町の地下アジト。今宵も肩寄せ合って傷を舐め合う。我らは非力なレジスタンス集団、その名も錦糸町フットボール義勇軍。
今週はね、実感いっぱいできたんで、
ちょうどポケモン GO の週末でしょ。
そう、
そうそうそう、
ね、
ポケモン役やってた、それは。
そうそうか、
うん、ポケスポットになってた、総統がいる場所が。あ、なんか、河野池が。
さすがですね。あの、本当ね、やっぱり波動を持った人間はポケスポになるっていう、都市伝説ありましたから。
あ、そうなんだ。
そうなんだ。
なんか、人がいっぱい集まってきてた。
なんか、奈良クラブの、まあ、GM といえば、矢部二郎さん、お馴染みだと思うんですけど、
はいはいはい、
矢部二郎さんがあの、ポケモンのボール、
はい、
リアルなやつを相当のとこ持ってきて、今日ここポケスポットなんでつってボールポーンって相当に投げてきて、相当にゃんとかって受け取る、にゃんとか言って受け取ってるっていうね。
面白いですね。
写真早速アップして、奈良クラブの公式のツイッターアカウントで、あのキモいモンスター登場とか言って、捕まえましたとか言って、キモいモンスターとか言われて、ここでサイン会やってますなんつって、早速そういう旬のネタをすぐ奈良クラブは、あの使う、あの頭の柔らかさが、
前日にね、矢部二郎さんに案内されて、奈良市内をこう観光、まあ観光だな、
前乗りで行かれた、
前乗りで行って観光でいろんなとこ行ったんだよ、
うんうんうん、
奈良って、まあ、近鉄奈良、近奈良っていうんだけど、
はい、
近奈良と JR の奈良の2つあるね、はい、大きいキー、はい、キーステーションっていうか、はい、そこの周りをこう歩いて、こういうとこなんですよって、
うん、
商店街とか行って、ほんとね、狭い路地が縦横に入ってるのよ、その商店街が。もともと平安時代に設計された、平安時代で、奈良時代に、
奈良時代
よ、
まだ。1300年前ね。
に設計されてるから。
平安京みたいな。
平安京より前。
平城京ね。
平城京だ。
平城京だ、そうだ。
そう、なんと、
見事な映像は。
そう。そう、だからそこ、だから。
小道がね。
小道がね、行きなんですよ。
昭和の、戦前戦後ぐらいは、花町だ、花町です
ね。
芸者さんとかが歩くんだよ、
はい。
すごいね、あの、木造のね、すごくいい小道がいっぱいあるね。
それがね、駅、奈良駅から5分のところがね、うん、ここすげえとかいうぐらいの、もうなんか、昭和を本当通り越した感じの、やっぱ奈良ってちっちゃいのよね、街がね、
うん、そのなんか修学旅行でね、子供の頃しか行ってないからそこまで見てなかったですね。
だけど行くとこってさ、いわゆるクリだったりとか大仏とかそういうとこですよ、うん、そのちっちゃい商店街がね、うん、結構やっぱでも元気がいい、うん、で矢部さんが歩いてるともうほとんど奈良クラブのね、こうポスターが貼ってあってね、で、もう矢部さん歩くと、おーっつってみんなが、ここ同級生なんですよって、ここ同級生なんですよって。
そういう方こそね、
まずね、そこがすごいと思う。
すごい。
はいはいはい。
もう、100メートル歩くじゃない、
うん、
普通1分ぐらいで通り過ぎますよね。うん、我々一緒に3人ゾロゾロゾロって。100メートル通り過ぎるのに1時間かかります、ね。
いやー、すごい、ね。
全部店の人が止めるんですよ。おー、矢部さんと。あー、奈良カブ頑張ってるかと。立ち話10分後。もう行く先々。で、みんな矢部さんの、まあ、生まれも育ちもみんな地元だから、
そっかそっか、
小学校の時の同級生のお店なんですよとか、
うんうんうん、
これお兄ちゃんの妹の旦那と今奈良クラブのサポーターがこうでとかって、もう本当ローカルで本当につながってんだなって。
なるほど。
それを全部紹介してもらってね、すごいユニークなお店いっぱい連れてってもらってね。
それで、あのなんか商店街のね、ちょっと坂になってる商店街があって、ちょっとこう下り坂、こうアーケードなんだよ、アーケードなんだけど、ちょっとこう坂になってるところがあって、うん、そこを利用して流しそうめん、
どういうことですか。
そうそう、
商店街の中で、
ね、お祭りで竹、いわゆる本当の竹を切って80メーター作ってた。
80メーター相当よ。
80メーター。
まず80メーター。
橋折れるじゃないですか、下の方。
だからすごい一本すんごい長い商店街にずらーって。
すごい。
でそこにそうめん。流しそうめんなんだっけ大会だったんですよ、その商店街の、
はい、
年に1回のお楽しみみたいなね。それでね、総統が急遽参戦することになりまして、
はい、
流しそうめんを早食い、
はい、出た早食い、
商店街さんが主催ですよ、にあと出場メンバーがね、男性十何人いたんですけど、うん、ロック総統、
うん、
その次奈良市長、
あすごい
しかもね、奈良市長がね、前年のチャンピオンだったっていうね、
前年の、ね、めっちゃ早いんですよ。
あとはその奈良サポーターも 2,3 人いたりね、
はいはいはい、
まあ、あともういい早食い大食い自慢がですね、
いい回ですね、それは
というふうに参加しました。
あら、
結果ブービーでしたけど、
ブービーブービーになっちゃった。
奈良市長3位だったの。
はっ、勝ったんですね。前年だったら1位だ。
そう、でも3位だったから、うん、今年は誰だったか。
優勝誰だった。
優勝はですね、若者が、あの、
一番いいですよね。
そうめん一玉って結構1人前ボリュームあるじゃないですか。で4玉を早食いだったんですよ、4玉、
はい、
4人前、
はい、
なえっとね、優勝者が、ね、1分8秒だった。
いや、知ってます、私もあの出禁にしてますから、日光そば早食い大会。
ああ、言ってましたね。
コンテスト嵐のおばあちゃんがもう、
コンテスト嵐のおばあちゃん
飲むんですよ1分ぐらいの食べちゃう。食べてないですよあれ、飲んでんですよあれ。
びっくりしたって。
あれはすごいですね。
あんたも1分で食べるおやつだけ
ど、どうしようくんもよく知らないと思うけど、奈良って実はそうめんの産地らしいね。三輪そうめんっていう有名なそうめん。
そうでした。
そうめん自体はめっちゃうまいんだけど、4玉一気に食わなきゃいけないから、味わってる場合じゃないからさ。
そうなの、そうなの。味なんか言ってたよ。濡らして飲んでるだけですもんね。そうなの。
まあ、早食い大会に相当出場したんですけど、うん、もう勝ち目がないってすぐ分かる。1分で優勝されちゃったから。だから、その後でずっとのんびり食べてた、相当だけは。でもね、表彰式が始まってるのに、相当ずっと4玉丁寧に食べて、最後まで残さず。
美味しかった。
美味しかったですね。
始まった、さすがですね。
あとなんか調べたところ、はい、その奈良はやっぱりそうめんの発祥の地、
そう
なんです
、産地だ、
ね、産地なんです。で、また調べたらですね、流しそうめんの発祥の地っていうのがあるんですよ。そっち知ってる？
流しそうめんの？
流しそうめんの発祥の地。
どこか？
どこか。
これは絶対にところの話つながりだから。清水。
ちょっと教えて。
宮崎県高千穂町。
関係ない。サッカー関係ない話。
いやだからね、ここでも宮崎と奈良にはね、縁があったのかと思って、奈良そうめんは宮崎が発祥の地。
そうめんですか？
本当。
天孫降臨の日にやったんですか？
いや、あのね、昭和30年に。
意外に歴史があった。意外に歴史があったらしい。
宮崎。なんとかの御言葉初めてやったの。
いや、違う
じゃないですね、宮崎だから。
宮崎なんとか新聞の社長さんが、なんか、初めて、
奈
良そうめんやったんだって。だからその宮崎発祥の流しそうめんを奈良の商店街で独創党が参加したっていうね、まあ、ただそれだけ
です。それでもあれでしょ、やっぱり奈良クラブの秘密というか、奈良クラブを盛り上げることで、
だってそれびっくりするのは、
ね、
80メーターの竹のね、そうめんの、ね、竹林切ってくるとこから始まるんですって、前日の金曜日から、
ね、
それ誰が言ったって奈良のサポ、奈良クラブのサポーターが竹切りに行って割って80メーター作るっていうね、すごいと思いません？
商店街のお祭りをボランティアとして参加してる奈良クラブのサポーターが竹を切ってきてセッティングするんだよ。
すごいですね。そこしか感じません。
それで協賛だからって言って一回もお金もらってないのに、皆さんに奈良クラブの内輪を配ったりだとか、
あとだから交通整理あるじゃん、商店街に。もう交通整理ほとんど奈良クラブのサポーターが、ああ車取りますからとか、
すごい、
うちは配ったり、もうね、夏 の, あのこの街を盛り上げよう、奈良クラブを盛り上げようっていう愛がね、もうビシビシ伝わってくる。
だ
から土曜日は結構素敵な時間をたくさん過ごせて行ってよかったな。
いや、やっぱトップの人のそのね、歩けないぐらい話しかけられるっていう空気をなんか伝播してる感じがすごい伝わりますね、
うんうん、
やっぱりね、イズムがしっかり
そうなの、そうなの、
手伝いたいって思わしてね、手伝うことが喜びだって、なんか本来のすごくいい姿 なったんだなっていうのをお二人を見てね、でね、ございますよ。
まあ、ちょっと残念なのは、まあ、その翌日に試合があるんだけど、まあ、対戦相手が偉大なるホンダロックという超有名チームでもあるにもかかわらず、お客さんがね、やっぱり1600人ぐらいしか入ってなかったの。
1600すごいじゃないですか、
ね、4部で1600、だけど結局ね、1600ではね、多分ね、やっていけないと思うんだよ。そのクラブを強くしていくという運営の力ではね。で、せっかくこんなコンパクトな街にコンパクトなクラブがあって、はい、みんなが関わってやってきてるから、もっとやっぱりこれがね、4,5 戦ずっと入ってて、それでも昇格今年できなかったね、あ、今年は昇格できたね、また来年は降格かもしんねえねっていうような話題の、市民の核になるようなチームで、奈良クラブのことはよく知ってるよって言って、毎週言ってるわけではないけどね、奈良新聞にはいつも勝ち負けが大きく書いてるよねって、あのチーム好きだよねって、でお客さん3,000-4,000入ってるよねっていう、そういうクラブだったら、僕本当に幸せなクラブなんだろうなって思う。もうちょっとお客さん多くてもよかったのかなっていうのが、ちょっと、ちょっと残念な感じ。
もちろんあれですよね、有料試合なわけですよね。
はい、
そう。もちろんね。最近感じですけど、そういうところいろいろ見てて、よっぽどサッカー好きな人は、昇格、降格とか、クラブの愛とか、歴史作りとか、私より関わって、プロじゃないに関係なく自分の街のクラブを応援する。で、サッカー部も海外もそうだし、カブリーグの魅力もちゃんと分かってる。っていう人の数が、入場に跳ね返ってくるのかなと思って。結局一般の人に、まだ J リーグじゃない、まだプロじゃないですけど、応援来ませんか、街のチームですよって言ったところで、要するにコンサートがありますよ、誰か歌うの、はい、商店街のお父さんです、ぐらいの気持ちにしかさせられない限界、そのサッカーというものの知名度だと思うんですよ、そこって。何なんでしょうね、それね。アマチュアなんでしょ見る、時間使っていく価値も、あんのそれはっていう言い方になっちゃいますよね、どうしたってね。
まあ多くはそうだろうね、だから逆に
そんだけのことが成立してる町でそんな集まんないってことは、なかなか大変ですよね。
大変、サッカーで大変だなっていうふうには思った
甲子園みたいにしていかなきゃいけないわけですもんね、空気感も。
そう、
当然応援するよっていう。
でね、ちょっと一応打ち合わせがあってね、サポーターとね、まあ一応お約束の乱入に始まりで、その日は試合始まる前に騎馬戦大会とか、騎馬戦サポーター同士で騎馬戦やったんですよとかね。で、流し、当然その試合が始まる前にはそのそうめん流し、流しそう
試合当日もスタジアムのコンコースで流しそうめん、
当然当然試合当日も当然そうめん流してるんだ。何をおっしゃってるんですか。はしょりすぎじゃありませんか。そう、お二人で、ね、奈良に行かれたテンションすごいわかります。すごいいい時間だったなと思いますけども、商店街の話もちょっと私も飲めたんですけども、当然当日もそうめんっていうのを教えました。ちょっとその辺認識を改めて力入れてお越しもらって。
奈良クラブがクラブ上げてオフィシャルで告知してたんですよ。流しそうめん祭りでございますと。
いいですね。
この池。で、その運営はその竹のセットから水をかけるかどうか全員サポーターがやってるっていうんですね。サポーターが全部流しそうめん、
どこからどうやって流したんですか。
だからこうすんごい水 の, 4ガロンみたいなタンクを20個ぐらい持ってきて、
あれじゃない、あそこズボって刺すやつ、お水を
ハイアンウォーター
みたいな、そうそうそう、あれがね、どんぐらいやったら4、
すごい
30本ぐらい、水道
で。おかずにされたって、それを。
ミネラルウォーター的なやつ流してくれるの？ちょっとそれには、
それが水が入ってんだと。奈良の美味しい水が入ってんだと。
で、それを、こう、ごめんね、音声コンテンツですいませんね。こうやって、
バケツをひっくり返すように
。こうやって。で、流すや、麺を流す人、水を流す人、こっちで準備する人っていうのは。
だからその竹のレールはどこに走ってるわけ？
だから、
メインスタンドの上から？
違う違う、入場ゲートの手前ですよ。飲食ブースがずらーっと並んでるところに、
楽しいですね。
相当は相当で、宗教文化論 の, サイン会をやってて、その目の前が竹がずらーって並んでて、相当も食べましたよ、その当日も、試合当日も長袖だ
った。楽しそうです、
ね。で、そこに竹のね、両サイドに、もう子供から大人までがみんなこうね、集まって、
納
涼ですよ。 クソ暑かったから、あの日も。
試合の中で涼しいんで。
いや、楽しんで。その後に、
あとスイカ割り
をしたり。スイカ割りをした
り。同じそこのエリアでスイカ割りだ。
あ、楽しいですね。
夏祭り。
でね、そのスイカもね、またね、サポーターのね、お父さんがね、庭で作ったやつを持ってきて。
いいですね、なんかプロの味じゃない感じのうまさありますからね。
あ、で、なんかね、あ、その前の日にね、ちょっと話戻っちゃうけど、前の日に、はい、借りた車がトヨタの車だったんだけど、はいはいはい、なんかいきなりナビがプッて消えちゃって、うん、ETC もプッて電気も消えちゃって、ETC もつかないから帰り現金
で交渉したんですよ、僕らの車が。
そう、
ETC が。
ETC と。
ナビついた途端に。
ETC
と電気系がブチャン
って。ブチンって。
それ。相当パニックっちゃって。
でも、だって ETC 使わないとさ、帰り帰れないんです
よ。ね、
そう、うん。それとか、ナビもないから、どうやって帰ればいいか分かんなくなっちゃうから。
かなり慌てました。
それと結構かなり慌てて、ちょっとテンパってたら。
7の神々がやっぱロックの相
当。そうそうそう。
外へ出したくない。
そうって思ったのかな。そういう風になっちゃったわけです
よ。よく飲み込みましたね、今。よかったのかーって。待ってないでしょ。
そう。そしたらね、そういう パニックってる僕を見た矢部二郎さんは、
そうですね。
あ、じゃあ、電話しますよ、つって。スポンサーが、奈良トヨペットさんだから。ちょっと待って電話したら、奈良ペットにも、
奈良ペットじゃない、
奈良ペットじゃない、オナペットみたいになっ
ちゃった。絶対言うと思ったわ、今。
奈良トヨペットさんに速攻電話してくれて、じゃあ奈良トヨペットで働いてる選手がいらっしゃって、
ゴールキーパーの選手が社員で働いてる、
なるほど、
でスポンサーすぐに手配してくれて、お預けしたらいらっしゃいませみたいな感じで、あっという間に修理してくれて、いつもお世話になってるんでこれでいいですって、部品代で64円でしか取らない
請求金額がですね、ヒューズ飛んでガーって修理してくれたのに
工賃も取らないで64円、
そしたらけどヒューズの部品だよ、で僕らはそれちょっと感動しちゃって、
感動するんですよね。スポンサーの企業の方が
クラブのスポンサーですよ、
知ってるってことでしょ、う
ん、だから矢部さんがかくかくしかじかね、東京から来たんですと、明日ロック戦ですと、で車壊れちゃったんですと、ちょっと直してやってもらえませんかっつったら、その工場っていうかトヨペットの営業マンさんが、うん、領収書、請求書持ってきたんですよ、僕らが座ってるところに。そしたら、いつも本当に矢部さんには僕らの方がお世話になってる、スポンサー会社の方なのに、奈良クラブや矢部さんには本当にいつもお世話になってるから、そんなね、客人からねお金取れませんよなんつって粋なこと言ってくれて、でもちょっとゼロじゃ申し訳ないんで64円でって言った時に、
初めてね、俺小銭でね、車で
この信頼関係とかファミリー感って47都道府県の中で行った限りですよ、我々が、うん、感じたことない。ここまですげえと思わなかった
もん。しかもトヨペットホンダだっつってんのに、
そうホンダロックですよ。
ですね。いや、その出来事を多分ここからね伝えるためにこういうことが起きたんじゃないですか。
なるほど。
神が奈良の神じゃないですもん、矢をよろずの
竜、矢をよろずの神
が六相当の、
そうそうそう、
一回壊せと、
うん、
そして奈良のこの状況を全国に伝わせよってことじゃないですか、相当、うん、ね、
まあでも
飲み込まねえとかです
よ。そうだと思うよ。
そこはそう、
そうだと思う、
そこはそうしててください。そう、だから試合前日もそんなことがあったり、当日も本当サポーターとかね、なんかサポーターはサポーターとか、スポンサーはスポンサーとか、クラブの人はクラブの人みたいな、そのなんか変なこう区切りとか仕切りはないですね、あのクラブは。
そうか、
全てが混ざり合ってる、街の人も含めて。
だから横のブースは明治安田生命のブースだったの、僕のね、で僕のってサイン会があって、
中級文化論があって、
その横が奈良トヨペット
が車が展示されてて、目の前に流しそう
めんがあって、
明治安田生命ブースが
ダイヤとサファイアの間に話す
な。だから、ね、僕ついた瞬間ちょっとプッて笑っちゃったのが、テーブル用意してくれたんですよ、ここ相当と参謀長のテーブルですからって、横にね明治安田生命様っていうテーブルがあって、マジでいいのみたいなね。あとね、ただね、一個だけあるとね、他の飲食ブースとか、ね、明治安田生命さん、トヨペットさん、みんな、気温が暑いじゃないですか、30何度。みんなね、屋根がついてたんですけど、我々のブースだけ屋根がなかったんですね。
ブースがあっただけ。 まあ、結局あの我々のお二人が感じてそうやっていいようにしてもらったっていうのがプトリプトさんにもあるんでしょ
う。そう、
やっぱり分け隔てないその、
そう、
それって何ですか、やっぱり社長さんの人望、カリスマ性、
やっぱね、
夢の示し方とか、
そういうことは、まずはやっぱり矢部次郎さんのパーソナリティが前面に出てますよね、うん、やっぱそういうクラブの色として、し
その奈良県のそのなんつうの、ゆっくりした感、関西ってどこかちょっとせせこましいじゃない、ちょこちょこしてる、
スピード速いイメージがね、
そうそう、奈良のなんかゆっくりした感があって、あんまりその前もそのなんかテレビで見たことあるんだけど、奈良県って競争しないよねみたいな話をしていて、だからそういうなんかゆっ
くり、全然ガツガツ
してない、ガツガツしてないの、
だから相当のイメージと私も同じなんだけど、関西人ってのはもう大阪のイメージね、我々の本当嫌みたいなのいつも言ってるんですよ2人で、本当行きたくない大阪だと、うん、ガツガツしてて、すぐクラクション鳴らすし、運転してても、うん、奈良行ったらびっくりね、何なのこの皆さんの穏やかさ、
クラクション、
ここは関西じゃない、奈良だ、奈良だ、やっぱり奈良っていう、やっぱり古い都のね、気質がね、溢れ出てます人々から、
うん、道もね、その平城京ぐらいの道だから縦横に入ってるけど狭かったりとかするし、うんうんうん、その綺麗に分けてないからすごい渋滞もするんですよ。クラクションなんか鳴らされたことないもんね。
みんなね、人々が街の人がイライラしてない顔が誰も怒ってないんですよ本当にな
るほど、
人とちょっとねすれ違ってる時もね、全然みんな殺伐としてなくてね、
それはあれですか、観光都市として成り立ってるみたいな、まあ、あるんですかね、
なんですかね、あのおおらかさは本当
に。でも帰りにね、あの試合が終わって帰りにその一緒に銭湯に入ってきた、街中の本当金奈良から5分ぐらいのところに古い銭湯があるの、もう本当古い銭湯があ
るの、昭和20、30年代の銭湯です
か、でそこにもう汗びっしょりだったからそこで入ったんだけど、まあそこもなんか本当なんかのびりって
なんかね、一言で言うと本当時が止まってるなこの都市は、時が止まったかのような、
あ、なるほど、ことのこう、
もう本当に時は止まってるんだな、
あ、いいですね、多分宇都宮の方がカツカツしてる、う
ーん、すごい幸せな気持ちになれる街だなと思いました、暮らしてて、ね、でそういう、
だから僕でも世界遺産が僕の持ってる土地の横にあって、僕お土産やってて、
うんうん、
黙って立って毎日儲かったら僕だって穏やかでいれると思うんですよそういうことじゃないですか、
そういうことじゃない、
ガツガツしてんのは鹿ぐらいだね
ガツガツしてたわ
すごかったね、
あいつらね、
あいつらだけはすごかった、
そんなにせんべい食わねえだろうっていうね、
あいつらだけは飢えてる、野生
のことね、
入れ食い
入れ、
せんべいっぽいもん出したらスマホでもかじんじゃないですか、
そうと襲われて
た、はい、
ひょばもう鹿せんべい、
ね、
お約束のね鹿せんべい買ったら、
で試合はさ 3-0 で、ね、もうホンダロックが勝ったんですよ、
調子いいっすねホンダロック、
まあでも2勝2敗2分けだから、まあ普通っちゃ普通よ、普通っちゃ普通だけど、うん、まあ奈良さんには去年負けてるんでね、うん、勝ってたんでまあまあ良かったかなと思うんだけど、でその後にあのマッチコミッショナーがこういろいろこう試合の寸評とか書いて、あのオフィシャルに上げるやつがあるん でそれをうちの主務のよくこの話に出てくるジャイアンが、
はい、
ジャイアンがあの教えてくれて、あの J リーグのね JFL の両サポーターの外からチームのその試合を盛り上げようとする姿勢が非常に良かった、
あなるほど、
マッチが書いて
あ
だから
マッチレポートね、
うん、そりゃ そうでしょう、だってカリスマが降臨してるわけですから、ね、
でもあのなかなかそういうのって書いてくれないんだよね、
うんうん
うん、そういうの 見たとしてもね、
うんうんうん、
そういうのが書いてくれたっていうことはすごく大きいことだなと思うし、はい、まあ、着々と革命をするあの進みつつあるよ、
ね、でも本当にそうですね、
うん、
いやー頭下がります本当に、その日日本中は何してたか知ってます、うん
何でしたっけ、
公園全部の公園にポケモンゾンビです
そうだそうだそう、
ポケモンゾンビ状態ですよ
すごかったらしいですね、
すごかったですよ、
みんなこうやってこうやって、
でもうちの選手も選手バスを降りた瞬間でこうやってた
からの選手
そうだよね、小間家もなんかスポットが
かわいいですね、
みんなやってたよ、
かわいいですね、あれ変な話だってスタジアムがね、任天堂に土下座してゴール裏にしかいないモンスター出してって言ったらもう満員だろうですからね、すごいよね、
すごい、あれってあれを考えた人すごいね。本当にすごい。
いやその公演ちょっと話ずれますけど、公演でもちょっと感動しましたもんね。そのアイディアで世界変えれんだみたいな、うんうんうん、ね、うん、すげえ世界変わってましたもんね、あの日。びっくりしたー。そっくりな顔した母ちゃんと高校生ぐらいが一緒にやってたりするんですよ、うんうん。ちょっといい絵でしたねあれね。
僕最近僕走ってんだよね。で本当にちっちゃい公園なのよ、そのちっちゃい公園にお父さんとその息子がなんか夜中に夜8時ぐらい9時ぐらいか、あの回ってたらおじさんと息子がこうやってるんだよね、なんか虫取りに来てるみたいな感じな、でやってるんだよ、こういうのもあれなんだなって思った、ちょっと今度ね奈良連れて行きたいぐらいですよ、ライト君も多分今ね、おすすめはね、大仏プリンっていうね、
プリン
近く、この池の近くにプリンの森っていうプリン屋さんがある、プリンの森っていう
メルヘンのお店でし
たね、そうそう、うん、こんぐらいのプリンがね、
握り拳2個分ぐらい、
なんだろうな、あのキムチが入ってる壺みたいな
ね、
あんぐらいの
そんなでっかプリンがある、
あれはもうクレオパトラに帰っていく前で縛られるから、
あ、大丈夫ですよ、ご家庭はその、
プリンで平和を堪能されたあのプリンはね、やっぱ大仏様がこう平和を祈ってるだけあってやっぱあれは偉大だったなと思って、あんたいつまで帰ってくんのなんて日頃言わないのがこう言ってて、まあそう言わずにプリンをどうぞって言ったら、あら美味しそうじゃないなんつってまあめっちゃうまそうやわこれ、こんな食われへんわなんつって食べてましたから、大仏でこう平和になるというか、大仏プリンぜひおすすめよ、
下の口だけでしたです、私ライツ総長と
大人参謀長である
して、
真のフットボール革命の指導者ロック総統である、
どうしよう、決心せよ、
これは革命である